FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの4章13節から17節を見ていきます。このセクションのタイトルとして、約束はなぜ律法を通してでなく信仰を通してなのですか？まず始める前に、今日主の御言葉を聞いていけるために心を整えて一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉感謝します。今日、あなたが私たちに語っていることを聞き、理解していけるように私たちの心、頭を開いてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。13節と14節を読んでいきます。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰による義によってであったからです。もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。15節、実際、律法は見返りを招くものです。律法のないところには違反もありません。黙想の質問。神の約束はなぜ律法を通してアブラハムに与えられなかったのでしょうか？もし、律法によって人が相続人となれるなら信仰は必要でなくなり律法も無意味になるのはなぜでしょうか？パウロがローマで伝えようとしている中心的なことというのは神様からの義というのが信仰によるものであって律法によるものでないということです。これがなぜそんなに大切なのでしょうか？パウロは私たちの信仰の父アブラハムまで遡ってこの点を強調をします。アブラハムとアブラハムの子孫がこの世界の相続人となるという約束というのは聖書には記載されていません。しかしアブラハムまたアブラハムの子孫を通してすべての国々が祝福されるという約束の中にその意味が隠されている。律法が与えられたのは神がアブラハムにこの約束をしてから430年後でした。パウロはローマの3章27節から31節で明白に信仰は誇ることを含まないよということを教えています。人は自分の義を律法を守ることを通して設立しようとすることで自分が誇れることを取り残そうとしてしまいます。彼らはキリストがやってくれたことに頼るよりも自分で得た義に頼りたい。パウロはローマの3章20節で誰一人律法を守ることによって神の前で義とは認められないというふうにはっきりと言っています。しかし私たちは律法を通して罪の意識が生まれます。ローマの3章14節でパウロは4章の14節ですね。4章の14節でもし律法による者たちが相続人であるなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。もし律法を通して義が得られるなら信仰の必要性もなくなり神の約束も律法の義を守ることで得られるものになってしまいます。イエスが来て私たちの代わりに死ぬことも必要でなくなり、パウロがガラテヤの2章の21節で言っているように、もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまうと言っているようです。パウロはローマの4章の15節で、実際律法は見怒りを招くものです。律法のないところに違反もありません。 と書いています。律法がないからといって人が罪を犯さない、そしてその人たちが裁かれないと言っているのではないです。これは律法がなかったら人々が自分が罪を犯しているということをわからない。例えば、高速道路に速度表示がなかったら、好きなスピードで時速250キロを出しても、律法違反にはなりません。言い方を変えると、人は自分に当てはまらない、存在しない律法を犯すことができます。しかし、もし時速120キロという速度が設定されているなら、それを破ったとして有罪になります。言おうとしていることというのは、律法は私たちを救うことができません。私たちの罪をあらわにし、私たちが裁きが必要だということを理解する、させるものであって、律法は私たちを義とはすることができません。アブラハムが神様の約束を律法を通して得たのではありません。それらは神の約束を信じることによって義と認められたのです。16節と17節、そのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけではなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。私はあなたの多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召された神を信じ、その御前で父となったのです。黙想の質問。神がアブラハムに与えられた約束は、なぜ信仰によって与えられたのでしょうか。アブラハムの信仰を持つとはどういう意味でしょうか。神がアブラハムにした約束、また私たちにもする約束というのは、信仰によって来なさい。そしてあなた方は恵みに基づく休息を与えられるというものです。私たちが自分の律法による義で来ると、私たちは神の恵みに頼らなく、自分の行いに頼ってしまいます。福音が私たちに教えるのは、私たちは恵みにより救われています。私たちの自分の力、律法を守る能力によってではありません。アブラハムが神の前で義と認められたのは信仰によるものでした。律法を守ることを通してではありません。アブラハムの例が私たちも同じように恵みにより信仰を通して救われている。律法を守ることではないということを保証してくれています。4章の17節で、私はあなたを多くの国民の父としたと書かれています。アブラハムが神の御前で私たちの信仰の父、信じたすべての人の信仰の父であり、神が命を死人にも生きている人にも与えて無を有にする方です。アブラハムがユダヤの国の父です。また、キリストに信仰を置く人の父でもあります。神様がアブラハムに創世記の17章4節で、これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。これも神様のアブラハムへの約束でした。神様がこの約束をアブラムに与えたとき、アブラムからアブラハムに名前を変えて、創世記の17章の5節で、あなたの名はもはやアブラム ムとは呼ばない。あなたの名前はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。アブラハムの意味というのは多くの父という意味です。アブラハムが肉的に多くの民の父となりました。また霊的にアブラハムはユダヤ人と異邦人を含む本当に信じている、イエスを信じている人たち、私たちを含む人たちの父となりました。この箇所が本当に実現されて、アブラハムは多くの国民の父となりました。神がアブラハムにこの言葉を語ったとき、創世記の17章でアブラハムは息子がいませんでした。でも彼は約束を信じました。神を信じました。アブラハムは神が死人に命を与えられるということを信じていました。アブラハムの妻は人間的にはもう子供を産めない年でした。19節では自分の体がすでに死んだも同然で、サラの胎が死んでいることを認めているというふうに書いていました。でもそれにもかかわらず、アブラハムは神が後継ぎを、息子を与えてくれると信じました。神がこの天地を創造したのは言葉を通してです。創世記の一章の3節で、光よあれと言われた神が、それができるならアブラハムは無から有を呼び出すことができるということを信じていました。私たちも神様がにとっては簡単なことだと思うかもしれません。でも私たちがにとって難しいことは神にも難しいと思ってしまいます。例えば私たちは神様が風邪や頭痛を癒すのは簡単だけど、がんを治すのは神様にも難しいことだというふうに思いやすいです。アブラハムは神様に不可能なことはないということを見ました。この天地を創造して無から有を作り出した方です。アブラハムの考えは、神様がこのようなことをできたら、神様が自分の約束を守り、自分に息子を与えてくれることができるというふうに結論づいたのでしょうか。でしょう。私たちの信仰はどうでしょうか。私たちは神様が人間に可能なことをできるというふうに信じるかもしれない。でも神様が人間に不可能なことをできるということを信じにくい時もあります。あなたはどうですか？神様がしてくれた約束ありますよね？アブラハムのように神様が不可能を可能にしてくれる方だということを信じていますか？ぜひ皆さん励ましたいです。不可能を可能にする神様を信じてください。私たちは自分の人生の状況を見て、自分の家族、友達、国を見て、不可能ばかり見えてしまいます。でもそのような時に覚えておいてほしいのが、神様は死人に命を与え、まだありもしないものを呼び出す方です。何にも神様にとって不可能なことはありません。私たちに神様は信じてほしい。私たちに可能なだと思うことだけではなく、神様が約束されたこと、不可能でもやってくださる方です。一緒に祈っていきましょう。父なる神様、私たちはあなたを信じます。あなたの恵みと十字架の憐れみ、感謝します。あなたにとって何も不可能でないことを感謝します。無から有を呼び出すあなたであることを感謝します。私たちをキリストを通して義と認めてくれること、この素晴らしい奇跡、あなたの愛と恵みの技を感謝します。私たちもアブラハムのように信仰によって生きたいです。あなたを信じて、 キリストを通して私たちのために約束されたことを信じたいです。私たちの信仰を今日促してください。あなた信じます。あなた感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。